おはようございます。私は青鳥音本部講師の日向光晴です。第3回目の本日は、谷口正信青鳥音総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大腸を祈るをテキストにして、明るい感謝の生活というテーマでお話をさせていただきます。私たちは幸せを求めて生きています。不幸を求めて生きている人はいません。みんな幸せな生活を求めていますが、なかなか思うようにはいかないこともあります。そもそも幸せとは何なのでしょうか。100万円が欲しい人は、100万円が手に入ったら自分は幸せであると考えますが、実際に100万円が手に入ると、もっと欲しくなり、決して幸せとは感じません。欲望にはキリがないからです。人間の幸、不幸を決めるのは一体何なのでしょうか。それは集まるところ、心の問題ではないでしょうか。どんなに貧しい生活をしていても、心が豊かで、ちょっとしたことにも感動し、感謝ができる人は幸せです。このように、私たちの心の持ち方一つで、幸福にもなれば、不幸にもなるのです。それではその心の持ち方をどのようにしたら幸せになれるかといえば、やはり明るい心を持つことです。暗い心では幸せとは言えません。そしてこの明るい心になるための秘訣は、今与えられていることに感謝することです。当たり前のことに感謝をすれば、すぐに明るい心になります。逆に不平不満を思えば、暗い心になります。当たり前の日常生活において、その時々を素直に感謝したとき、私たちの心は明るくなり、幸せが訪れるのです。私が感謝の素晴らしさを初めて知ったのは、トイレ掃除を行ったときでした。今から20年以上も前の話です。18歳でそれまで住んでいた長野県を離れ、長崎県西海市にある青鳥音総本山に就職し、最初に与えられた仕事がトイレ掃除だったのです。来る日も来る日もトイレ掃除です。私はだんだんと不平不満の思いが込み上げてきました。はるばると長野県から長崎県まで来たのに、俺は一体何をやっているのか。なんでトイレ掃除を毎日私がしなければならないのか、腹が立ってきました。青鳥音では仕事をする際に、とにかくありがとうございますの感謝の言葉を繰り返し唱えながら、草取りやお掃除など神様に労を下げる思いでお仕事をします。これは堅牢といって、青鳥音の大切な宗教業の一つです。私はトイレ掃除をしながら、ありがとうございますを繰り返し唱えました。あまりありがたくなくても、ありがとうございますを唱え、便器を磨きました。繰り返し行う中で、私の心に変化が訪れました。だんだんと磨いているうちに、便器が違って見えてきました。便器がなんだか愛おしく感じられ、トイレ掃除を行うことに喜びを発見しました。ただ便器を磨く、そのことがありがたく、嬉しくて、やめられないのです。感謝の言葉によって、不平不満が喜びに変わり、明るい心が目覚め、働く喜びを感じました。一見、トイレ掃除というあまりありがたくないと思える仕事であっても、実際にありがとうございますを繰り返し唱えることで、ありがたくなってくるものなのです。つまらないなぁと言って、トイレ掃除をしていても、決して明るい心にはなりません。不平不満が募るばかりです。言葉には、物事を作り出す力があるのです。青鳥音では言葉の力といって、明るい言葉を使うことの大切さを説いています。言葉を変えることで心が変わり、心が変われば、その現れである肉体や環境、運命も変わってきます。青鳥音では心の法則といい、これは仏教で説く由心諸言のことですが、心の現れが肉体の状態や 環境、運命といったものにつながるのです。そこで明るい感謝の言葉をできるだけ多く使うことを勧めています。ありがとうございますという言葉を繰り返すことで心の習慣となり、いい運命を実現する力になるのです。ここで本日のテキストの214ページから217ページ、良い生活習慣を作り出す祈りの215ページ後ろ1行目のところから引用いたします。生活習慣は心が刻む彫刻のようなものである。我らの一生は生活習慣が築き上げる壮大な建築物にある。天敵石を穿つというが、我らは毎日一時一瞬の心の持ち方によって生活習慣を形成していく。そしてその生活習慣は天敵石を穿つように我らの人生の形を決定するのである。人生の成功も失敗も、だから我らが良い生活習慣を持つか持たないかで大きく決まるのである。引用を終わります。良い生活習慣が良い人生を築き上げます。逆もしかりです。一朝一夕にはいきませんので、良い生活習慣を持つことを心がけることが大切になります。良い生活習慣を持つ上で大切になることは、明るい感謝の生活を意識することです。意識を明るい面に向けることで、思いが変わって、言葉が変わり、行動もが変わって、人生も変わってくるのです。私たちは24時間、365日、様々な心の思いを抱きます。私たちの心は、休むことなく、常に何かを思ったり、考えたり、感じたりしています。その常に働く心の持ち方、ちょっとした思考に気をつけて、明るい面に意識を向けることがまず大切になります。心には癖があって、放っておくと明るい面よりも暗い面に意識が向いてしまいがちです。どうしても小さなことに引っかかり、いつまでもくよくよしてしまい、なんてつまらない人生なんだろうと思うようになってしまいます。ちょっとした思考であっても明るい方向に向けることで、明るい人生が開けてきます。良い生活習慣を持つことが、良い人生へとつながるのです。成長の絵では、巧妙面のみに心をくり抜ける、日時計主義の生き方を実践することを進めています。そこで、巧妙面のみを認める心の習慣を身につけるため、日時計日記をつけることを進めています。このように、日記に記録することで、心に強く印象が残ります。私たちの一日を振り返ると、確かに良かったことも、悪かったこともあると思いますが、日時計日記にはその日の良かったことだけを記録します。すると日常の当たり前の生活に幸せが溢れていることに気づかされます。私も毎日日時計日記をつけていますので、心の癖、心の習慣が明るい方向に向くように変わっていきました。また私の次女も毎日日時計日記をつけています。昨年高校3年生だった次女が日時計日記をつける喜びを書いて、九州国際大学が主催する作文コンテストに応募しました。これは九州地方と山口県に住む高校生を対象にしたもので、失敗から学んだことをテーマにした100字以内の作文部門で FBS 福岡放送賞に選ばれました。ここで娘の作文を紹介いたします。日記を書こう、そう決めた。辛い出来事しか書けなくて、読み返すのも辛かった。今度は良い出来事だけを書こう、そう決めた。読み返すと、幸せは毎日溢れ返っていることに気づいた。単純だな、私。紹介を終わります。我が子ながらに、とても素晴らしい作文に驚きました。同じ日記を書くにしても、辛いことを書くのか、良いことを書くのかで、世界は全く変わってくるのです。ここで本日のテキストの214ページから217ページ、 良い生活習慣を作り出す祈りの217ページ、前から4行目のところから引用します。良い生活習慣は、神の御心を体現するものである。神は光であるから、人生の光明面を見て、さらにそれを拡大することが神の御心である。人々の美点を褒め、物事の中に真善美を認めて、それを引き出す言葉を使う習慣をつけよう。心で探し、口で称え、体を使って表現しよう。我が内なる神の無限の創造力を駆使すれば、必ず我が独特の良い生活習慣が構築できるのである。我、神に感謝したてまつる。ありがとうございます。引用を終わります。神様の御光を拡大することが、私たちの本当の喜びであり、生きがいなのです。そのため、周囲にある明るい面を見つけ、それを引き出す言葉の習慣をつけることが大切であり、特に天地一切の人やこと、物に感謝することが肝要です。聖書演奏者、谷口正治初代総裁に、神様から示された言葉を神事と言います。聖書演神事は、全部で33ありますが、その中で最も重要な神事に、大腸の神事があります。その大腸の神事の冒頭には、何時ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である、と示されています。天地一切のものと和解すれば、天地一切のものが味方となり、万事好都合となるのです。人間はどうしても自分の尺度で物事を考える傾向にあり、その結果、身近な家族と争っているケースをよく見受けます。そして大腸の神事で感謝し合ったとき、本当の和解が成立すると示されているように、本当の和解とは自分がこらえ、我慢すれば良いという意味ではありません。天地一切のものに感謝する生き方が、聖長年の基本的な生き方であり、この言葉に救われた方は数知れず、私もその中の一人です。そのように感謝の念のうちにこそ、神様の御光が現れて、すべてが調和した素晴らしき世界が実現します。そしてこの明るい感謝の生活の基本となるのは、神様と自分とが一つであるという神の子の自覚を深めることにあります。神様は光の源ですから、神様と一つである私たちも、明るい心を持たないと神様との波長が合いません。そこで神様に心を振り向け、心を明るくする最高の祈りである神創刊を行うことが大切です。神創刊とは、聖長年独特の座禅的瞑想法のことで、神様の光の世界を思い、具体的に心でイメージします。神様の世界を感じることで、それが生活に現れてきます。感じた程度に従って生活に現れてきますので、毎日実習することが大切です。私も真相化を毎日実習しています。正直なところ、聖長年総本山で仕事をするようになった当初は、いやいや真相化を実習していました。正座をすると、足は痛いし、手はだるく、眠たいし、頭に浮かんでくることといえば、雑念ばかりです。お腹が減っているときは、食べ物のことばかり頭に浮かびます。けれども、少しずつですが、真相化の正しい姿勢を覚え、真相化を行う際に念ずる言葉も覚えて実習していました。そんなある日、不思議な体験をしました。真相化を実習している自分を、見つめている自分を感じたのです。そのとき、肉体はないんだなと実感しました。肉体なしは、本や講話を聞いて知ってはいましたが、自分のものとなっていなかったのです。聖長年では、肉体とは本当の自分ではなく、神の子が本当の自分であると説いており、そのことを端的に、肉体はないと表現しています。そして、温かい何かに抱かれているような、安らかな気持ちがしました。赤ん坊の頃の記憶はございませんが、母に抱かれて、すべてが許されているような、何とも言えない心地よさを感じて、涙が流れるほど感動しました。 自分はこれまで自分の力で生きてきたと思っていましたが、生かそうとする神様の大いなる愛によって、生かされている尊い存在だったと初めて気づきました。すると小鳥のさえずが耳に聞こえてきました。これまでは雑音くらいにしか聞こえていなかった小鳥のさえずりが、魂にビンビン響き、この小鳥の命と自分の命は一つだったと思い、魂の底からの喜びがこみ上げてきたのです。まことに天地一切のものとは人間のみならず、地球のすべての生命のことであり、みんな一つの命として結ばれていることに気づきました。朝の行事が終わり、屋外に出ると、世界が変わって見えました。目に見える風景はいつもの当たり前の山々ですが、キラキラと輝いて見えました。私の心が変わり、物事に対する見方が変わったことで、世界が変わったのです。一本のクスノキを見たときに、このクスノキと自分の命は一つであって、命の一体感が感じられ、クスノキのことを愛おしく思い、嬉しくなりました。そして東の空から昇る太陽に対し、思わず合唱していました。これまで私は太陽のありがたさに気づいていなかったのです。この世界はなんて素晴らしい世界であったのかと感じました。こうして深層感によって、神様の大いなる愛に包まれている自分を発見し、当たり前の生活に心から喜ぶことができて、すでに幸せな世界に生かされていることに気づいたのです。このように幸運の扉を開く鍵は、明るい感謝の生活の中にあるのです。今日も明るく出発いたしましょう。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。